またいての中北省マタイ伝書6章の24節から、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分の捨て、自分の躊躇だを追い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。まあ、イエス様は弟子たちにそう言われたのです。どうしてこういうふうに言われたかと言いますと、彼らは弟子になったと思い込んでしまったからです。本当の弟子ではなかったんです。彼らにとって大切であったのは、自分の考えていること、自分の思っていることだったからです。けどもイエス様は、ね、救われるために私についてこいと言わなかった。救いを望めばこの道しかない、ついてきたいと思えば結構、ついてきたくなければもう結構、けど後悔します。まあ、前にも何回も言いましたように、このまあ日本語の訳はちょっと問題なんです。命という言葉を書いているからですね。命を捨てることは良ければ、まあ自殺してもいいじゃないかと思う人もいるかもしれないでしょうけど、そういう意味じゃない。命を救おうと思うのはそれをしないと記されているけど、まあ、言語を見ると命じゃなくて魂という言葉が使われています。これは全然違う。自分の魂を救おうと思うということは、自分勝手な道を歩んでいることを意味します。まあ、いわゆる、まあ、人間の与えられた魂の働きは考えること、それから、まあ、感じること、また欲することです。結局人間の、まあ、感情、理性、意志なんです。主から与えられたものですから悪くないよ、けど支配者になれば困るということです。イエス様はどういうお方だったなのでしょうか。イエス様は自分で考えて決心して動いたなのではない。一回も考える前にイエス様は祈ったんです。行動する前にイエス様は必ず祈ってくださったのです。話す前に必ず、父よ、何を喋ったらいいの、教えて、どうしたらいいか分からない、明らかにしてください。まあ、イエス様はこの態度を取ったから、弟子たちも同じ態度を取らないと、弟子たちは本物ではなく偽物です。自分自身を否定することとは、自分の考え、自分の感情、自分の意思を支配させないことです。それに対して魂を失うということは、自分自身の意思を結局心の座から下ろし、イエス様をそこに置いて第一の座につけることであります。これがなければ決してイエス様に従っていくことはできません。イエス様についていくこととは、自分自身を否定すること、自分自身を捨てることだけじゃなくて、自分自身を憎むことを意味します。自己実現と考えている人は本当にかわいそう。ルカでの14章見てみましょうか。ルカ伝書4章の26節、 14章の26節、私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の父親が追って私について来ない者は私の弟子になることはできない。まあ、自分の憎むこととは自分自身に対して信用を置かないということがどうしても必要なのです。自身に満ちた態度がダメにならないと主に従うことはできません。ですが自信がなくなったと言える人はいいなのではないでしょうか。結局イエス様なしには一歩も進むことができないというふうにならなければならないなのです。イエス様ご自身の証は本当に、まあ、理解しにくい証です。イエス様は、私は自分の力だけではどうすることもできません。神の性質を持つイエス様、罪を犯す可能性を持っていなかったイエス様は、私はどうすることもできないものですと言われたのです。まあ、主イエス様の思いだけを大切にしないと妨げになります。ところが自分自身の信用しないところか、自分自身の憎まなければ私に従うことはできないとイエス様は言っておられます。一体どうして聖書は、まあ、主イエス様は憎むというような非常に厳しい言葉を使っていたなのでしょうか。まあ、パウロの答えは明確でしょう。短いんですけど、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っている、とかはロマ書7章18節に言ったのです。ペトロヨハネに知らせてもらったからじゃないんです。やっぱり辛い体験を通して認めざるを得なかったのです。私の肉のうちに善が住んでいない、そしたら悪しかない。イエス様を信ずる者としてもう何十年間忠実に主イエス様に従った者としてのパウロの告白です。結局私はダメ。まあ、主は信ずる者に次のように言われました。イサヤ書の55章、まあ、皆さん暗記しておる言葉ですけれども、毎日覚えるべきなのではないでしょうか。1117ページです。1117ページ。私の思いはあなた方信ずる者の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見つけ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いとあります。結局全く違う、似てるところはない。まあ、イエス様の、まあ、一人の一度従うようになった弟子のことを考えてみると分かれます。まあ、ペトロ、ね、初めてマルコで一緒に出てくるペトロは呼ばれた時、彼はもうすでに結婚していました。もちろん漁師として真面目に働いたものだったんです。彼は全部捨ててイエス様に従ったんです。弟子になったけど本当はなっていなかった。マタイ伝書6章の16章の21節から見ると分かれます。その時ペトロは3年半 イエス様に従ったんです。16章の21節、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、宰相、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペトロはイエスを引き寄せて諌め始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。3年半イエス様に従ったペトロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神の子供はないで人のことを思っている。私たちは自分はイエス様の邪魔者でないと言えるなのでしょうか。ペトロがイエス様を信じていたのもかかわらず、イエス様から十字架を取り除こうとした時に、イエス様はサタンよ引き下がれと言われたのです。なぜそんなことになったなのでしょうか。その時ペトロは、本当の意味での弟子ではなかったからです。ペトロの目的と動機は別にそんなに悪くなかったんですけども、ペトロが人間的に考えて人間的に行動したゆえに、イエス様はサタンよと厳しい言葉を発せられたのです。結局イエス様は人間から何も受け入れられない、結局善がないとあるからです。すべてのことにおいて私の思いではなく主の御旨が行われますようにという思いを持って行動しなければならないのです。自分の思いを捨てて主の御心だけを大切にすることがどうしても必要です。もう一箇所、マタイでの26章見てみましょうか。26章の39節、イエス様の祈りの態度、私の思いのままにではなく御心のままになさってください。42節、どうか御心が行われますように。イエス様の性質とはもちろん神の性質だったし、罪を犯さない性質だったのです。この全く清いイエス様は私の思いのままにではなく御心のままになさってください。絶えずこの態度を取らないと用いられない。この態度がないと私たちもイエス様の邪魔者です。イエス様に従うことは毎日自分の意思、自分の思いとをイエス様に明け渡すことです。おそらく自分の思いは正しいと思う人々たくさんいるでしょう。けどもやっぱりこういういわゆる知識の捨てた方がいいと思う。今正しいと思っても主の目から見ると間違ってるかもしれない。さらに、イエス様は自分自身の憎むということだけじゃなくて、自分の家族をも憎めなくちゃならないとイエス様は言われたのです。家族を、自分の家族を憎むということは本当に自分の家族を無視し